久しぶり。
はい、来てください。
粋な計らい、粋な心、粋なことをやる、
ね、
なかなか難しい。粋ってのはその世のため人のためになることを自分がやっときながら自分の手柄にしない、人の手柄にしよう、人とか誰かの手柄にしとくというような、つまり心遣いのことやな。そんなこと考えてる人もおらんの違うか、この頃の。まあ30ぐらいまでの人間はちょっと考えへんやろ。しかしそれをもうなんていうのかな、昔から読んだ小説の中で一時ね、そうやな、2、3年の間柴田連三郎ばっかり読んでたんや。特にね、眠り京四郎書いとったからな、あれも読んだ。そこにはね、必ず粋な話が出てくるね。それで、なんかスッとするよね。ああ、こういう生き様もあるんかな。散々苦労して死ぬか生きるかようなことをやってながら、実は人のために、あるいは友達のために、そいつを苦しんどるのを助けたろうとしてやるんやけどな。それ大変苦労が多いねんけども、しかも成功しても自分の手柄にせへん。私が俺がやったとやったんやでって、そんなやぼなこと言わない、知らんふりしたんというふうな、なかなか難しい話やちょっと今みたいに何事も金銭族の世の中には縁遠いというか、もうその正反対や。お金はむしろ、お金を受け取るやつは粋じゃないのは、もう全然あかんの、その話にならない。という世界なんやね。もう心だけの世界なんや。それからもう一つね、よう似た言葉で、粋なということなんだ。粋な計らいってね。有名な、世に有名な大岡越前守の名裁きあるやろ。悪人がいろいろ出てくるわな泥棒があり、人殺しがあり、で人の財産乗っ取るやつもある。しかしその中、災いの中に巻き込まれながら、脇役が人を助けたりしよう、あるいは自分に昔自分が豪雨になった相手に対して、その人が殺されそうになったところを助けようとしてちょっといたずらしたりしよう。そうすると大岡越前守は、そのいたずらも悪いことなんやけどな、ちょっと人を困らせたりするんだけども、そこ、その心意気、つまりやね、人を、自分が昔お世話になった、昔助けていただいたお方、その人のために悪いやつがその人をやっつけようとした時にちょっと邪魔しようね、いたずらしてな。でそのいたずら自体は非常に危険なことで、その男がそのために失敗するねんけどな、悪が。だけどそれは自分がやろうとしてるんじゃないの。つまり人、昔豪雨になった旦那を助けようとして、それに向かってきるやつをパッと穴掘ったりしていたずらして失敗させちゃうわけな。それも罪なんよ、大きな素晴らしいな。そういう時に大岡越前はその心意気を見てるわけや。怪我さそうとしてやったんじゃないんだろうな、こっちの大事な人を助けようとしてやってる。そこでどういう騒ぎするかなと見てると、それが粋な裁きだね。どんなことで、大概やな、ものすごく大きな差すんやで。それでもやね、江戸十里四方所払いという刑罰があんねん。所払いって江戸から出たらええだけなんや。江戸は入ってくるないうことや。つまり無罪と一緒やんか。牢屋にも入れへんねん。百叩きの刑で背中叩かれたらせへんねん。江戸と十里四方所払い3年間とか1年間とかやるわけや。 そんなのただ出たら終わりやんか。江戸のその五府内言って、つまり江戸という徳川家康の300年の世界、江戸という日本の都やから、その中には悪いやつ入れないぞという、まあ言うたら徳川時代の、まあ言うたら都の中に悪おっては将軍さんの、つまりご一斉に関わると信用なえないかということで、江戸というところを大事にするわけやな。そ、江戸十里城は所払いだ、もう無駄でしやん、江戸出てやな、あとそういう出たらもう何もあれへん、警察あれへんねん、そこ所払い刺すねんけど、実はそのそれがそこの家の女中やったりしたらやな、所払い言ったらやな、その恋人が例えば小田原あたりにおってやね、小田原行けというようなことや、お前そこ行け、恋人のとこ行けよという意味で所払いとか言うよねな。あれ見てるとな、その裁判官でありながら法律裁判任されてる時代、今の裁判やったらそんな勝手なこと許されんけど、当時の町奉行やったらもうその任された案件についてはどんな判決も自由自在やからな。それがまあ言うたら粋な判決を下すわけやな。それからあの名奉行言われてるわけやな。つまりその表面に出た事件を追っかけたりそればっかり見てるんじゃなしに、そういう犯罪行為のその原因になる心の持ち方、その人の心をなぜこんなことしたか、例えば親の仇のためにやむをえずやったりたらもう殺人を犯しても過労したりやな、裁量で任されてるわけやから、親方その自由に判決を下せたわけやね。だからその越前が何も名奉行を言われてるのは、悪い奴を必ず捕まえたと、今の前兵士みたいに犯人でないもの捕まえたからじゃない、捕まえないよ捕まえないからって違うわけ、その逆や、前兵士みたいに犯人を必ず捕まえると、捕まえるだけはやれへん、そういう粋な計らいをしてるから、あれは名奉行に言われた、うん、そこのところがよう世間の人はまだ分かってはる人多いわな。このね、これがね、現実の、なかなか言うのは安いけど、それ実行はできないよな。うっかりすると、その粋な計らいするためには自分が大変苦しまんないから。うちの親父は粋な親父やろ、そら、親父だけどすごかった。粋なというよりももう、ほとんどもう、あんなにもう、おらんやろな。職人が自分の嫁はん郡山の遊郭を売ってしまえた、金もないのにやな、三重県に行くねん、問屋へ金買いに行って、その金持って郡山行って嫁はん身請けして連れて帰ってきた、そんなことする男ないで、自分金あれへんねん、そういう問屋にはね、来月分の前借りや納品するさかい仕事させてもらうから、その先ちょっと貸してくれ言って借りに行ってまでやな、その金持って郡山行って嫁は身請けして帰ってくる、それがな、うちの親父はちょっとな、あの行き過ぎやと思うわ。わしはまあそういうことも要せんけども、そのな、そんだけの人を助けたけど、その男がとんでもないぐうたらでしょうない男やねん、そんなやつ俺は助けるのは嫌やねん、それでうちの親父はもう誰かいましよ、困ったこと困ってる言うたらもう用ほとがやなところがあったやな、あれは行き過ぎやと思うな。私はまあ親父のだけの人間の大きさがないから、困ったから言ってよう助けんけどな、 もしその困った人が立派なお方で、それこそ尊敬できる人物像が人物やったりして、あるいは自分に対するご恩が恩人やったりすると、それはできるけど、どうにもならんぐうたらで、せっかく泣こうとまでしても、うち親父に泣こうとしてもうて、近所のアパート借りてもうて、新世帯持たしてもうてやな、もう一週間、一月か三月以内やって、三月以内に嫁は降り、新婚の嫁は降り飛ばすねんで。しかもやな、縁もゆかりもあれへん、表から入ってきて、職人で転がり込んできとる男や。で、あんまり仕事もできへんねん。そんな男にそこまでやるかと思うんだけどね。だから、うちの親父はもう偉かったからな。私はものすごく恩がええねん。で、粋なことをする人はこの頃あんまり見受けんやろ。むしろその逆で、金銭ごとに、お金に辛いというか、損得に悟りというかな、損得ばっかり頭を詐欺来る人が多いから、粋な計らいには利益がついたらそれは粋とは言われ、金儲けのためにそんな人を助けたんじゃないかって、こんなもん粋では何でもない。自分の名誉にならないこと、ならない、むしろ機嫌が多かったりして、あるいは金銭的に大いなる損害あっても、それを自分の名前を出ないようにして知らんふりして助けておくということが実は粋なことね。金欲しがってるようじゃ粋とはなぜ絶対言えないわそれはむしろ人助けをして、人がお金に困ってたり、あるいは人情的にカラスのとこあったりすると、それを解決してあげると、しかも全然縁もゆかりものうても困った人を助けたると、それは粋な計らいなんだな。そういうことを最近そういえばあんまりお目にかからんわ。